聖書を開きます。本庁の聖書の箇所は出エジプト記18章全体です。新改訳旧約第3版126ページです。第2版115ページ、お読みいたします。出エジプト記18章1節。さてモーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。それでモーセの衆とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムであった。それは私は外国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼル、それは私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。モーセの衆とイテロはモーセの息子と妻と一緒にアラノのモーセのところに行った。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの衆徒である私イテロは、あなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは衆徒を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセは衆徒に、主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは、主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は本べきかな。主はあなたをエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても。モーセの衆とイテロは、全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの衆徒と共に神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。翌日モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。モーセの衆徒はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか？モーセは衆徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。するとモーセの衆徒は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、 あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持って行きなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利用に組む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ち帰ることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。モーセは主との言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは囚徒を見送った。彼は自分の国へ帰っていった。今朝この聖書箇所より、一人ではできませんと題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
人が集まるというのは、あるいは人が他人と関係を築きながら何かをしていくというのは大変なことです。人が二人集まれば、もうそこで人間関係の問題が生じてきまして、互いの違いを思い知らされてストレスを覚えたり、そのそれぞれの思いの中に温度差があったり、面倒な話し合いや調整が必要だったりということが起こってきます。家族の間でも友人関係においても、ましてや人が増えれば増えるほどより綿密な調整が必要となってくるということもあります。それは教会においても起こり続けていることではないかと思うんです。今日は婦人たちの集まりであるオリーブ会の特別な日曜日の集まりがお昼の時に行われようとしていますけれども、この2月そして3月、年度末を迎えています。教会全体でも新しい年度に向けてのさまざまなこと、教会のいろいろな役割分担のことを考える、特に考える時期に来ています。今日教会員の方々の集合ボックスには役員の選挙のための推薦用紙というものが配られていますけれども、新年度に向けた準備が進められています。出エジプト記の18章、先ほど長い箇所を読んでいただきましたけれども、この出エジプト記の18章に至って、何やらですね、この出エジプト記の1章から16章まで、17章までずっとですね、このモーセが登場して、そしてモーセに率いられた民がエジプトを脱出して、そして脱出したものの荒野において一つ一つさまざまな問題に直面して、試練があり困難があり、そして戦いがあり、そのような試練や困難、戦いの中で必死になって、この人々が、モーセがここまで歩んできた、そんなことを17章までは記していますけれども、この18章に至りまして、これまでとは一風異なる記述が今日の箇所に登場します。18章以降登場していくということが言えるかもしれません。この18章の内容は、 モーセと宗徒である彼の宗徒であるイテロという人物が会談を行っている、そんな内容です。そんな場面です。今や大集団の指導者となったモーセ、大集団の指導者です。そしてミデヤン人の族長であり祭司であったイテロ、この二人の間でなされたやり取りを通して今日私たちは学んでいきたいと思いますけれども、私たち教会にとっても必要なことを教えられていきたいと思うんです。共有ということをキーワードにしまして、共有される賛美ということ、そして共有される重荷ということ、この2つの点で今日はお話をしていきます。まずは共有される賛美ということですけれども、イテロという人物、18章の一節で、さてモーセの宗徒ミディアンの祭司イテロはと、この一節は始まっていきますけれども、何度も何度もですね、これ特別にユダヤ人のしっかりとその身分を記すというのが、もしかしたらばそれが様式だったのかもしれませんけれども、繰り返し繰り返しこのイテロのことはモーセの宗徒、モーセの宗徒、そのようにですね繰り返し説明されています。モーセの奥さんであったチッポラという女性、この女性の父親であったイテロという人物、かつて約40年前にはエジプトから方法の手で逃げてきたモーセをこのイテロがかくまいます。それがきっかけとなって約40年間一緒に過ごすことになります。それがきっかけとなってモーセはチッポラとの結婚に導かれていきます。40年前にモーセを家族に迎え入れた時には、族長であるイテロにとってもやがて起ころうとしている出来事、この出エジプトというものすごい出来事を予想するのは難しかったはずですけれども、そのイテロの予想、想像をはるかに超えて、この出エジプト、エジプトからイスラエル人が民族ごと全てが脱出をするというこの出来事が起こります。奴隷であったイスラエル人が全て解放されるという出来事が起こります。その知らせと具体的な様子は離れたところに住むイテロのもとにも届けられていたことが分かります。全て神がモーセと御民イスラエルのためになさったこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いたと、そのように説明されています。里帰りをしていたモーセの妻であるチッポラとゲルショム、エリエゼルと名付けられた2人の息子と共にイテロはモーセのところにやってきます。そして2人が久しぶりに出会ったその場面、もう一度確認をしてみたいと思います。6節をご覧ください。6節から9節までその場面ですけれども、ではですね、6節から9節までちょっと長いですけれども、皆さんともう一度声に出してご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の18章の6節から9節まで、はい。イテロはモーセに伝えた。あなたの宗徒である私イテロはあなたの妻とその2人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは宗徒を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い天幕に入った。モーセは宗徒に、主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ、はい、この場面は宗徒であるイテロと義理の息子であるモーセとの再会の場面という以上に、ミデヤン人の族長であるイテロとイスラエル人の指導者であるモーセ、この2つの民族の長が語り合う、そんな場面でもあります。この2人が出会って、そしてやり取りをしていく、 この箇所において、そこに流れているのは喜びです。喜びです。モーセは喜んで主がなしてくださったこと、イスラエルをエジプトから救い出してくださった御業、そしてそれからも水を与え、天からのパンマナを与え、さらにはアマレク人との戦いにおいても勝利を与えてくださった、そんな神様の御業を喜んで分かち合うモーセの姿がここに記されています。そして同じように喜びを持ってそのモーセの報告、分かち合いに耳を傾けるイテロの姿がここに記されています。先ほど詩式の千葉さんも喜びということをお祈りの中で祈られていましたけれども、クリスチャンにとって、信仰者にとって喜びということは切り離すことができないことのはずです。あのピリピ人への手紙の中でも、いつも喜んでいなさい、喜んでいなさいということが教えられています。でもそれはいつも能天気に現実を見ようとしないで、こういう現実あるけれども、それは一旦忘れて、そしてヘラヘラと笑っていましょう。そしたらいつの間にか状況も良くなります。笑う角には福が来るんです。そのようなですね、教えではもちろんないわけです。前向きに前向きに思いを持っていきましょう。そしたら状況も良くなります。そのような教えでもありません。クリスチャンは罪との戦いを絶えず意識させられます。普通に罪ということを考えないならば、気にもしないようなことでさえクリスチャンは与えられた視点を持って、罪ということに対して注意深く思いを向けていきます。言うなれば、どこまでも現実的な視点が求められ続けるわけです。罪の現実に目を留めつつ、さまざまな試練や戦いの中に置かれつつ、それでも喜んでいなさいと言われるわけは、究極的な意味で罪の現実を知りつつもけれども、その罪に対してすでにイエス・キリストが勝利を得ている、そのようなイエス・キリストによって私たちも罪から贖い出され、罪の支配ではなく神様の支配の中に入れられている。この変わることのない神様の救いを知るものとされたから、目の前にあるさまざまな現実の中にあっても、心の根底にはいつも、それを音楽に例えるとするならば、喜びの調べが奏でられている。心の奥底では、根底にはいつも喜びの調べが奏でられている。それがクリスチャンのある姿、開かれたモーセの口からもその喜びが溢れ出しました。直前にはアマレクとの戦いがあり、その前には自分を石を持って殺そうとする、自分を石で撃ち殺そうとするような民のその不平不満をつぶやきを受けながらも、けれどもモーセはその一連の出来事を思い起こすときに、自分たちが救われたその実際のことを思い起こすときに、神様に対する信頼を消し去ることはできない、その喜びを抑えることはできない。私たちもまた神様が与えてくださった救い、そして今も私たちを覚え、力強い御手を持って支えてくださっているその神様の導きを絶えず覚え続けるときに、この口を通して神様の救いの恵みを、喜びを分かち合うものとされています。注目すべきは次の箇所ではないかと思うんです。次の箇所、10節と11節お読みしますのでお聞きください。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても、過 認しますけれども、このイテロという人物はミデヤン人の祭司です。つまりは異邦人。ミデヤン人というのは偶像の神々を信じていた、そんな民族であったと言われていますけれども、でもその祭司であったほどのイテロでさえも、このモーセの口を通して聞く神様の御業、そして実際にその証の通りに今目の前にしているモーセとイスラエル人の集団、この集団を前にしてイテロは主を褒めたたえずにはいられなかったというんです。イテロ自身がこれまで信じてきた神々、エジプトでもですね、神々の存在がたくさんあったということをこの説教の中でもお話をしましたけれども、その神々というのはある分野においては、この神様を信じる、この神様がいいことをしてくれる、豊穣のためにはこの神様、安全のためにはこの神様、事故が起こらないためにはこの神様、家族のためにはこの神様、一つ一つの神様が分業のようにして非常に狭い範囲でその働きを進めているというような、そのような教え、人間の限界の中にある意味閉じ込めてしまうような神々ではなくて、人の思いをはるかに超えた形でご自身の技をなす主、全能なる神を知るときに、その主の偉大さを認めずにはいられない、それがこの時のイテロの思いだったはずです。そんなイテロの口からも賛美の言葉がこぼれ落ちるんです。主は褒むべきかな。信仰者であるモーセの証を通して異邦人であるイテロにもまたその喜びと賛美が共有されていく、この二人の姿から、私たちもまたモーセと同じように主によって与えられた救いの喜びに生きるものとされて、私たちの大切な方々にもこの喜びと賛美が共有されていくことを願い続けるものでありたいと思います。モーセからイテロにその喜びと賛美が共有されていく、私たちの歩みを通し、また私たちの言葉を通し、どのような主が明かしされているでしょうか。さあ、そして今日の2番目の点に移りたいと思いますけれども、共有された賛美ということ、そして2番目の点は共有される重荷、共有された重荷ということです。13節以降の箇所です。ここも非常に興味深い箇所です。内容を確認していきますけれども、イスラエルという共同体、最初に申し上げた通り、人が2人集まれば問題が生まれるものです。いろいろなストレスが生まれるものです。そこにはさまざまなことが起こります。事件が起こります。そしてそのためには、その事件を前にした時には、問題の解決のためにさまざまな努力や調整が必要となっていきます。イスラエルの民の数は百数十万人とも、あるいは統計によっては数百万人とも言われる、そのような人の集まり、集団、共同体です。先週はアマレク人という共通の敵との戦いの箇所、イスラエル人がですね、一丸となってそのアマレク人という外部からの敵に対して向かっていく、その戦いの箇所を開きましたけれども、今日の箇所はイスラエル人の共同体のその内部を垣間見せているものです。当然のごとく、そこには人同士のさまざまな問題があり、事件があり、その解決のための必要がありました。15節と16節をご覧ください。15節16節、一体何をしているのかという、そのような衆徒の指摘に対してモーセは自分がしていることをこのように答えています。15節と16節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の18章の15節16節、はい、モーセは衆徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。はい、ここでモーセが担っているのは、 このモーセの言葉からいくならば、それは言うなれば裁判官としての役割です。いや、裁判官だけでもないかもしれません。小さな事柄までモーセが取り扱っていたわけですから、ある時には例えばモーセは苦情受付係、そんな役割も担っていたはずです。まあ、これをですね、まあ、百数十万人、数百万人、盛岡市が30万人ですから、よっぽどですね、その何倍もの共同体なわけです。例えばですね、まあ、そういう建物はないんですけれども、イスラエル その市役所みたいなところに行きますと、まず迎えてくれるのはモーセ。年金の問題について相談に行ったら、そこにいるのはモーセですね。裁判を開いてみれば、そこの裁判官席に座っているのはモーセ。郵便局に行ってもモーセですね。こうモーセモーセモーセモーセが聞く問題というのは、隣の幕屋がちょっと大きく立てすぎて自分のところに火が届きません。そのことで病気になりました。隣の牛がとても元気で、その角に疲れて怪我をしました。隣の犬がうるさくて眠れません。自分の兄はお祈りの最中いつも目を開けています。それはですね、我が家の毎朝の妹の訴えですけれども本当にですね、そういう細かいことまで全てがモーセモーセモーセにモーセに、モーセもですね、それを丁寧に丁寧に一つ一つ聞きながら、こうしなさい、ああしなさい、それはこういう問題の解決をしましょう、神様に聞いています、聞いてみます、祈ってみますから待ってください。まあ、そのような状況だったということです。一つ一つの生活のことから、具体的な信仰上のことまで、その共同体の中にあって、全てをモーセが担っていたけれども、当然モーセは一人ですから、モーセが裁判官としての役割を担っている時には、苦情受付係にはなれないわけで、時間は足りずということで、多くの案件がその日のうちには取り扱われず、時間切れでここに朝から晩までモーセのところに民は立っていたとありますけれども、多くの民は失望のうちに、今日も問題の解決には至らなかった、聞いてもらうことができなかった、そのように家に帰っていった。モーセも全く気の休まる暇がないということが起こっていたという、そういう説明なんです。さあ、そのような状況を目にしたイテロは、さすがの年長者と言えるでしょうか、あるいはさすが長年にわたり一人の民族を率い続けてきた族長であると言えるでしょうか。彼はすぐさまモーセに声をかけます。17節18節はっきりとですね、イテロは言うんです。するとモーセの舅は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。一見するとモーセは非常に熱心な指導者なんです。民のことを本当に心にかけて、自分が神様によって立てられた指導者であるという気負いもあったかもしれません。一日中民のことを心にかけて、その問題の解決のために心を砕き、時間を捧げ、考えようによっては非常に誠実な指導者と考えられるかもしれません。でもモーセの問題は何かというと、自分の担うことのできるその範疇を超えて、全ての事柄を一人で追おうとしてしまっていたこと、このことに尽きるんです。もしかするとですね、モーセの家庭の中ではこんな会話が母親と子供の間でなされていたかもしれません。お母さん、僕たちが来たのにお父さんは仕事ばかりしているよ。チッポラはですね、答えるんです。お父さんの大切な働きなの。お父さんは僕たちのことが大切じゃないの。民が大切だ大切だと言うけれども、僕たちとはとちっとも時間を取ってくれないじゃないか。それがお父さんに委ねられた責任なんだから我慢しなさい と言いながらチッポラは深くため息をつくこのようなですね、こう情景がもしかしたらモーセの家庭の中にはあったかもしれません。ある仲介者はこの箇所に記されているモーセに対してはっきりとこのように述べているんです。これは熱心であるという証拠ではない。一見熱心に見えるけれども、これは熱心であるという証拠ではない。不必要に疲労を積み重ねていることはモーセが良心的すぎる、そして人のことを心配しすぎているという印である。結果としてそのことが裁判の遅れを呼び、民も疲れさせてしまっている。一見すると非常に熱心なんですけれども、それは不必要に疲労を積み重ねているということ。逆に自分自身も、そして民に対しても疲れをもたらしていることに過ぎないというんですね。興味深い指摘だと思うんです。良心的であるということ、あるいは他人のことも親身になって考える、他人のことを心配するというのは良いことのように思われるんです。でも良心的すぎる、心配しすぎるというのは問題だという指摘なんです。逆にそのことが自分を疲弊させ、周りの人にも悪い影響を与えてしまう、まあ、このことはですね、確かに起こりうること、起こっていることだと思うんです。私たちのさまざまな場面において、これもあれも自分には到底できることではないからと初めから何の責任も負おうとしないというのはまた一方での問題がありますけれども、逆に誠実であることがあだとなり、自分の部を超えた責任をも負おうとしてしまう、これもしばしば教会の内外で見られることと言えます。以前本を読んでいてでしょうか、あるいはラジオを聞いていてだったでしょうか、これもですね、家庭の中の状況をこう書いていたんですけれども、ある母親が、家の人は何もしてくれない、子供たちも主人も家のことを何もしてくれない、そのような嘆きに対して、その相談者が、相談を受ける側がその情景を、いろいろな状態を聞くにつけて一言言ったのは、何もしてくれないんじゃありません、あなたが何もさせていないんです。そのようにですね、こう答えたということなんですね。自分が全てを負ってしまって、それを握りしめてしまっている、それゆえに周りの人は何もできなくなっている、そういう状況が確かにあるかもしれません。新約聖書にも、私たちにとっては考えられないほどの責任を、重責を担っていたパウロという人物が登場してきますけれども、自分が開拓した諸教会、そしてそうではない他の流れから生まれてきた諸教会、その教会のさまざまなことを絶えず気にかけて手紙を書き送ったり指導したり、そして兄弟姉妹の問題にも心を配り続けていたパウロです。でもそのパウロが語っているのは、私は私の弱さを誇ります、このことでした。誰よりも重い責任を負っていたパウロは、しかし注意深くその新約聖書パウロに関する記述を読んでいきますときに、誰よりも重い責任を負っていたパウロは、誰よりもその責任を主に委ねるということ、具体的には同時に同労者たちにその責任を委ねるということ、同労者たちと共にその責任を担っていくということを知っていた、そんな人物でもあったようです。パウロという人の働きを見ますときに、彼は絶えずチームでその働きを進めている、そして自分の働きを、たとえ自分自身が牢獄に捕らえられたとしても、その働きが別の同労者たちによって進められていくように、そのようなことをですね、絶えず考えていた、そんな指導者であったように見られます、思われます。モーセの場合、同じ指導者としてモーセの問題を的確に見抜いたイテロは一つの提案をします。それが今日の、今週の御言葉としても挙げました21節の言葉です。では21節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の18章21節、はい、 あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。ここでイテロが提案をしたモーセのその責任を共に担っていくべき人々、この人々の条件にも注目をしてみたいと思います。それは単に民に影響力を持っている人々を選び出しなさいとか、問題の処理能力が高い人を選び出しなさい、知的に優れている人を選び出しなさいということではなかったんです。挙げられているのが神を恐れるという条件です。神を恐れる力のある人々、そして不正の利を憎む誠実な人々、ここで選ばれようとしている彼らが担おうとしていた働きは、神様の視点に立って一つ一つの問題の本質を捉えて、その解決のために仕えていく、そのような働きです。役員選挙の推薦用紙が皆さんに配られて、また来年度の役員がこの後選ばれていこうとしていますけれども、その推薦用紙にも記載をしておきました。使徒の働きの6章でも、初代教会に使徒たち以外の初めてこう、役員執事のような存在が立てられていこうとするときに、その条件として挙げられていたのが御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、このような条件でした。能力が高いということ以上に、信仰を持って神を恐れながら御霊と知恵と神様の知恵とに満たされた人々、そのような人々が求められたということがわかります。果たしてこの時、イスラエル人たちのその共同体で新しく築かれようとしていたその体制、その責任を担おうとしていたのも、神を恐れる人々、力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々、神様の視点に立つことのできる人が求められていました。さあ、このようなイテロの提案を受けたモーセはどのように応答したか。お父さん、そうは言いますけどね、ミディアンとイスラエルでは違うんですよ、とは言わなかったんです。24節を見ますと、モーセは衆の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。ここら辺がですね、ここいらがモーセの優れた指導者たるゆえんではないかとも思うんです。彼は非常に謙遜さを併せ持った、そのような指導者でした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々、もちろんこれは神を恐れる不正の利を憎む人々、その人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に念じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。モーセは握りしめていたその手を開いて、ふさわしい賜物を与えられつつも、これまでは責任を担うことができなかったそのような人々に初めて目を向けて、自分の責任を委ねていったわけです。イテロという人物、ここにやってきたイテロという人物、またイテロはモーセに見送られて自分の国へ帰っていきますけれども、私は不思議に思うんです。この18章において今までのですね、モーセと民という構図ではなく、ここで神様はモーセのもとに、民のもとにイテロを使わした。そして異邦人であるはずのそのイテロを通して、また一つイスラエルの民は共同体としてその成長の階段を上った。同時にモーセは指導者として成熟の階段を一つ上った。私たちはこの場面から一体何を学ぶのでしょうか。非常にこう安心をするんです、私などは。 この場面を見ますときに、教会にもさまざまな問題があります。必要があります。ストレスがあったり衝突があったりすることもありますけれども、そのことが問題なのではない、いやむしろその一つ一つを通して神様は私たちをもまた成長させようとしてくださっている。イスラエルの民がエジプトを出た時点で完全な民だったのではない。モーセという指導者がエジプトから民を連れ出した時点で完全な指導者だったのではない。彼らは絶えずその成長の途上に置かれて、神様のことを深く知らされ、そして自分たちの歩むべき歩み方を知らされていった。神様はどのように礼拝するかを知らされていった。そのような民でした。私たちそれぞれに委ねられた責任があります。でも時に私たちは神様が委ねようとしてくださっている以上に、自分に対する過信から、あるいは他人に対する過小評価からかもしれません。あるいは間違った熱心さから不必要な疲労を覚えてしまうことがあります。神様の前に自分という存在を正しく知っていくということを教えられていきたいと思います。そしてもう一つ、神様のこのイスラエルという共同体に対するお取り扱いを思うときに、私たちもこの教会という神様に与えられた、備えられた共同体の中にあって、委ねられた責任と、また与えられた賜物等を教えられながら、私たちの捧げる礼拝がますます豊かなものとされていくこと、ますます神様の祝福を周囲の方々にももたらしていく、そんな共同体として信仰者として成長し成熟させられていくことを願い求め続けていきたいと思います。年度末を迎えようとしている教会にとって、この出エジプト記の18章に記されているイスラエルという共同体の姿、またこの共同体を顧みて成熟へと向かわされている神様のその姿を深く覚えていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。あなたはイスラエル人をエジプトの地から連れ出すだけではなく、さまざまな試練や困難を通じて神様がどれほど偉大なお方であるか、またその民の歩みを気にかけ導いてくださるお方であるかということを教えられました。それだけではなく、その民が互いのことを思い、互いの責任を担い合いながら共同体として成熟し、ますます神様の祝福をもたらし、神様の素晴らしさを明かししていく、そのような礼拝の民としてもまた成長へと向かわせておられます。神様は私たちのことも顧み、私たち一人一人の歩みを通してご自身の素晴らしさを教え、また教会の歩みを通して私たちをまた一つ神様の御心にかなう教会として成長させようとしてくださるお方です。そのような神様のお取り扱いに対して、私たち意地を張るのではなく委ね、また互いのことを覚え認めつつ成長していくことができるように助けてください。この教会の上に注がれている神様の祝福と、また愛と導き人を心から感謝いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。